全国を今ちょっと旅歩いている夫婦の中川いくま、
妻の中川由香子です。
神勝彩りラジオ。由香ちゃんのコールばっかりじゃん。
もう一回やる。
この番組は神勝町の提供でお送りします。午後4時30分、今週も始まりました神勝彩りラジオ。パーソナリティの清水ひろかです。京都にお住まいのラジオネームモームス応援隊長ヒデさんからメッセージをいただきました。リスモンウェーブかポッドキャストで聞いてくださっているということ、ありがとうございます。この番組を通して神勝町の場所もどんな町かも知ることができましたということ、お役に立てて嬉しいです。京都でいう美山町にイメージが近いでしょうかとおっしゃるヒデさん。美山町、ちょっと調べてみましたが、京都府のほぼ中央、南丹市の中にあるんですね。かやぶき屋根の家が数多く残る、山に囲まれた自然の美しいところだそうです。そういえばちょうど上勝町でも、かやぶき屋根の復元をしようという企画が持ち上がっています。まあ、美山町ほどの規模ではありませんが、上勝町もかやぶき屋根はとてもよく似合う地域ですよ。さて、今回の上勝レポでは、日本中を旅歩きしているストリートキャンパー夫妻、中川いくまさん、ゆかこさんにインタビュー。老若男女いろんな人が訪れる上勝町ですが、こんな人たちも来てたんですね。そして今週の予報さんは、着物を仕立てている素敵な女性が登場します。それでは今週も最後まで聞いてくださいね。ここからの時間は今週のヤッホーです。上勝町内に80カ所以上あるヤッホーポイントからヤッホーの声をお届けしましょう。今週のヤッホーさんはこちら。
特派員の田岡です。今回ヤッホーを叫んでいただくのはこちらの方です。
こんにちは、田野の青木です。よろしくお願いします。
青木さんは、普段は何をされてるんですか。
家で、着物を縫っています。会社の方で、注文が来た反物をそこから送っていただいて仕立てています。
小さい頃上勝町に住まれてて、はい、で、今となって上勝町も結構変わってきたと思うんですけども、
はい、
ここがすごい変わったなって思ったことがあって。
そうですね、もともと上勝っていうか、この朝日にいたいる子、私たち、生まれ育った人っていう、割と市内とか県外とかに出て行ってるんですけど、その代わりに県外とかからいろんな人が来てくれるので、そこら辺がすごく変わったんかなと思います。全然知らないこともいろんな吸収できるので、いいことだと思います。
それではヤッホーの方よろしくお願いします。
ヤッホー、
どうですか、叫んでみて。
あ、ちょっとなんかドキドキしましたね。久しぶりなんで。
後半ではヤッホーさんに思いの丈を叫んでもらいましょう。
神勝レポ。
全国を今ちょっと旅歩いている夫婦の中川いくまと、
それにくっついて歩いてる妻の中川由香子です。
僕らは鎌倉出身で、ここ1年間ずっと旅歩いてバックパックを、担いです。僕は約30キロぐらいの荷物を担いで、由香の方が約15キロぐらいの荷物を、担いで、今全国九州ですとか四国ですとか北海道の方旅歩いてるところです。
小さい都会での暮らしから離れて旅立とう。重いバックパックを担いで日本の田舎、地方を駆け巡るストリートキャンパー夫婦、中川育馬さん、ゆか子さん。上勝彩りラジオ特派員が秋祭りに参加していたお二人に遭遇、お話を伺うことができました。取材は11月4日です。
で、上勝町に来るのは今回で実は3度目で、1回目に来たのは去年の12月 で、あの神山から上勝の方まで山を越えて歩いて行きました。はい、
はい、ちなみにどれぐらいかかったんですか。
ですね、1日半かかりましたね。
夜はもう神山の上の中で、テントを張りました。土砂崩れの前でね、
道を間違えて土砂崩れの、まあ、目の前、まあ、10メートル前ぐらいで、あのテントを張ることになって、まあ、引き返すも余力がなかったんで、もうそんな感じで、でようやく翌日下って下ってもう8時間ぐらい、
下りで明けで8時間、
うん、下って、まあ、上勝町に着いて、それで月当たり温泉の方にあの温泉入って、まあ、勝浦川もすごい綺麗だったなとか、葉っぱを売るっていうなんか面白いことをやってるあの会社もあるんだなと思ういうことがね、印象に残って、まあ、それが1回目でした。
お二人にとって1回目の上勝の冒険は相当大変なものとなりました。地図に載っていない山越えの道に挑み、由香子さんは徳島県が嫌いになるとまで思ったそう。しかし町で葉っぱビジネスについて知り興味を惹かれます。6月に再び上勝町を訪れたお二人は3回目の11月、とうとう今度は株式会社彩りのインターン生として本格的に上勝町に入ることに。横石友次社長や農家さん、そこで働くインターン生らに出会い、大切なものを得ました。
そうですね、具体的に得るものは、いや、なんかその信じる力、葉っぱを売ろう、よし、やってみようっていう、その意志の強さというか、やっぱりすごいなと思いました
ね。一人二人でできることじゃないからね、おばあちゃんたちの団結力。そのやっぱりこう何歳になっても現役で頑張ってるおばあちゃんたちからすごい勇気もらったし、
僕らずっとここ1年間バックパックで食べ歩いて、まあ、日本中地方ですごいいいところがいっぱいあると思うんですね。で日本ってまあ比較的その東京とか大阪とか京都とかいう風に代表的な都市が見られがちですけど、本当はもう小さな島とか小さな田舎にはもうあらゆるライフスタイルが あって、そこには本当ものすごく、まあ、会ったこともない人もたくさんいるし、いい場所がいっぱいあると。だそういうところをこれからも食べ歩いて情報発信できるようなことをしていきたいなと。
上勝
つまもの
野山、
町の人、
鳥の声、
FM 徳島、
上勝彩りラジオ。生間さんは冒険する人生の記録というタイトルでブログを書いています。大手企業での勤務経験を持つ生間さん、最後に携わった仕事はサッカーワールドカップの広報でした。32歳、働き盛り。なぜバックパッカーの道を選んだのか。その理由がブログに綴られています。会社のために13時間から16時間。自分のために1、2時間。残り5、6時間は睡眠時間だが、翌日の会社のために寝るようなもの。僕は、こんな日々を送っていた。こんな生活を延々と何十年も送っていていいのだろうか。退職まであと30年以上。自分は電車で疲れて爆睡しているサラリーマンには絶対になりたくないと思っていた。しばらくしたら自分もその一員になっていた。忙しくなってくるとそんなことを気にせず自分も淡々と毎日を過ごしていた。こんなことをずっと考えていた自分、そして自身の感覚を信じて新たな生き方を見つけるために一歩踏み出し、国内外でのいろいろな人生の過ごし方、暮らし方を見ることを決めた。こうして去年10月8日金曜日、由香子さんと共に新たなライフスタイルを探す旅に出たのでした。この旅を通じて地方の魅力を情報発信していきたいと語るお二人、由香子さんは横石社長や町の皆さんの姿に 自分たちを重ねます。
横井社長も本当に一から始めたと思うんですよね。で私たちも本当に一からのスタートなので、全然今はもう足元にも及ばないですけど、彼が今までこうしてきたの奇跡みたいなものを聞けて、あと前の話苦労話とか、そういうのも聞いて、すごくこうある意味こう自分たちが今やってることは間違ってないんだなとか、そういうことを確信できたから、それはすごい勇気をもらったっていう部分では、おばあちゃんからも横井社長からもね、
全国を旅歩いてきた、いわば目の肥えたお二人から見る上勝町の良さとはどんなところなんでしょうか。
今日もいろんな滝とか、あんまり知られてない、地元の人もそんなに行かないような滝とかも行ったんですけど、山奥のそのスーパーリンドの方とか、本当になんか奥深い街というか、
やっぱりここら辺も水も美味しいし、空気もいいし、その人間を形成しているもの、の質がすごくいいから。ただね、やっぱり一つ言えるのは、上勝ってすっごい素晴らしい自然もいっぱいあって、だけど他の県にも多分いい場所っていっぱいあると思うんですよ。でこういう森プラス海があったりとか湖があるところなんて、北海道なんかに行くとすごい山ほどあるし、その中でもおばあちゃんたちがそこに溶け込んでるって、その何て言うの、合体した形がすごい上勝っていいなって。場所プラス人だよね、高齢者も愛たんの人たちも、老若男女問わず、
で、もうね、今日ちょっとまた一度一旦帰られるということなんですけど、また上勝に来たりするような予定とか、来たいなと思うような、思ってたりとかは。
そうですね、で僕らはここ過去1年間3回も来てるんですけど、全部微妙なタイミングで本当来ちゃってるんで、
季節がね、
そうそうそう、季節がだから本当ピンポイントで、桜の季節だったらもうその時期に本当に来るとか、もう少しタイミングをちょっと選んで来たいと、だから来年も本当季節ごとに来ようと思ってる。
春ぐらいかな。
もう神山の山は超えられないですか。
神山さんも超えたくない私やっぱ超えたくない。
もうすでに午後6時を過ぎているので、僕らの周りは真っ暗だった。懐中電灯なしでは先が見えない状況だった。ようやく下り始めたが、僕の頭には暗い、ちょっとした崖崩れ、山、動物がいるかも、水がない、疲れたなどのキーワードがよぎっていた。まあでも行くしかないなと先を進むしかなかった。前へ前へと歩き続ける中川夫妻は、上勝町の姿と確かに似ていると感じました。今お二人は地元鎌倉に戻って、次の旅に備えているところだそうです。今度は桜の季節に待ってますよ。以上、上勝レポでした。
今週のヤッホー、
今週のヤッホーさんはこちら、
こんにちは、田野の青木です。家で着物を縫っています。
それでは後半はヤッホーさんに思いの丈を叫んでもらいましょう。
バドミントンを朝日の体育館でさせてもらってます。でその、メンバーというかみんなに。
普段よく練習はされてるんですか。
ですね、火曜日と木曜日、夕方6時半から8時ぐらいまで、話してもらってます。
ではそのバドミントンのメンバーに向かって、また一言叫んでいただければと思います。
はい、練習来てね。
以上、今週のヤッホーのコーナーでした。上勝ナビ。このコーナーは上勝町のイベント情報をお伝えします。高丸山千年の森フレー館では 年末年始を彩る小物作りのイベントが予定されています。まず23日金曜日祝日午前9時30分からは昔ながらのしめ縄作りを行います。一見簡単そうで難しい藁を縫う作業などを教えてもらいます。26日月曜日午前10時からはミニ門松作りです。竹を使ってのミニ門松一対を作ります。テーブルサイズですので玄関やリビングにも飾れます。参加の申し込みお問い合わせは千年の森ふれあい館、電話 0885-44-6680 番まで。また徳島市の文化の森県立文書館では現在上勝町に関する展示が行われています。現在の上勝町生見にあった旧節村の庄屋の古文書を通じて江戸から明治時代にかけての山間部の暮らしを振り返ります。展示の期間は1月22日日曜日まで、入場は無料です。なお1月8日日曜日午後1時30分から展示解説が行われます。お問い合わせは県立文書館、電話 088-668-3700 番まで。番組ブログにも詳しい情報を掲載していますのでご覧ください。以上、上勝ナビでした。今週の上勝彩りラジオいかがでしたか。板野郡にお住まいの船戸さん、10日の土曜日に月潟に温泉に行かれていたそうです。もちろん上勝プレゼント当選者です。やっぱり行ってみて上勝の良さがよくわかると、船戸さんご自身の田舎を思い出す風景に感無量のようでした。皆さんも足を運んでみてください。番組では毎月ペアで5組の方に月潟に温泉の入浴券をプレゼントしています。お名前、ご住所、連絡先を書き添えの上、上勝プレゼント係までご応募ください。商品の受け渡しは直接月潟に温泉もしくは FM 徳島上勝町事務所で行っていただくようになります。ご容赦ください。そして今月はなんとダブルプレゼント、年始の特別プレゼントもご用意いたしました。こちらは FM 徳島からご自宅に郵送させていただきます。どんなものかは年が明けてポストを覗くまでのお楽しみ。いつもよりも多くの方にお届けできるように頑張りましたので、ふるってご応募ください。お名前、ご住所、連絡先をお忘れなく。上勝プレゼント、年始の特別プレゼント、ともに宛先はこちら。kamikatsu@fm807.jp。全部小文字で、kamikatsu@fm807.jp です。なお、ご記入いただいた個人情報は、プレゼントに関する業務にのみ使用させていただきます。上勝のこ面白いことを私清水ひろかがお届けする上勝彩りラジオ。それでは皆さん来週も、おっと今年の放送は来週で最後です。お聞き逃しなく。やっほー、
上勝彩
り
ラジオ。
この番組は上勝町の提供でお送りしました。